217ページになります。使徒言行録2章41節から47節。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。宣教信仰者になりなさいと題しましてメッセージを、末森牧師よりいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい週の初めに、復活の日のこの朝に、あなたの御前に愛する方々と集い、礼拝を捧げられます、この幸いをもったいなく感謝いたします。どうか聖霊様、このところに豊かに臨んでください。私たちの本当に荒れ野のように乾ききったこの心を、あなたの御言葉によって、また御霊によって潤してくださり、今日もあなたから励ましと力をいただいて、また勇気をいただいて、この場所からそれぞれ使わされていくものとなりますように、どうかどうかこの礼拝を豊かに祝福してください。今日ここに来たくても来れない愛する兄弟姉妹、特に病める兄弟姉妹がおります。主を憐れんでください。どうかお一人お一人を顧みてくださり、癒しの一週間となさせてくださいますようにお願いいたします。そのために教会がどうか祈りの家となり、また私たち一人一人の生活がしっかり祈りの祭壇が築かれていく日々となりますように、今朝もどうか御言葉を持って私たちを強め導いてくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝を心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。すみません、私の声が低かったので、ハレルヤ。おはようございます。今日も新しい朝、本当に主の御名に共に集わせていただくことを心から感謝いたします。このですね、今日読みました詩編27編、この唱詩の御言葉ですね、この、ダビデ王様のここに告白を共に読みました。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ存んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。生涯ダビデ王様の願いは主の神殿で、主の御前で生きることでした。いつも主と共に、そして主の御前で、主の神殿で朝を迎えるですね。私たちも今日この神殿で御言葉によりこの朝を迎えられますことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。今日先ほどご一緒に賛美しました新しいことがやがて、このところにですね、生ける水は砂漠に湧き入れ溢れていく、そして乾いた大地を潤していく。私たちは今日も御言葉を持って、御霊を持って、私たちの何よりも乾いている心ですですね。主を求めようと思っても求められない、本当に主の御心を悟ることのできない貧しき私たちのこの枯れたですね、私たちの心を主に潤していただいて、またそれを通して教会に、またこの地に、今日は狛江教会との一祈祷集会が行われます、この地に、日本にですね、乾いた大地に誠の生ける神様が働いてくださいますようにですね、私たちは祈ってまいりたいと願います。昨年の夏参加しました福岡新生教会のですね、この聖会で語られたメッセージの中で、 今回、来月ですね、私がお邪魔させていただくこの韓国ソウルにあるハンソン教会の牧師先生のメッセージの中でこのように先生が語られました。皆さん宗教家ではなく信仰者になりなさいですね。そのように語られました。今朝はまあその言葉をですね、そのままパクらせていただきですね、使わせていただいて、信仰者になりなさい。そのように題をつけました。ある他の先生は、教会員ではなく、信徒になりなさい。というメッセージも聞いたことがあります。これもまた韓国の先生でしたが、その内容の本質は同じことを語っていると思います。まあ、すでにイエス・キリストを救い主として信じてクリスチャンとなられた方々にとっては、まあ、私は当然宗教家ではなくして信仰者です、まあ、そのように思われるかもしれません。宗教家というと、まあ、キリスト教会で言うならば神学に特化している人物、もしくは聖職者と言われる人たち、カトリックであれば司祭、またプロテスタントであれば牧師を指すのかもしれません。今朝の教会学校でも宗教家なるですね、このファリサイ派の祈りと主税人の祈りには大きな違いがあることをまた学びました。何度も皆様にお明かししておりますけれども、幼い頃ですね、私はこの教会のことや信仰の話がまあひどく面倒に思えるそのような時期がありました。まあ、その時にですね、始終この車で説教テープを流している私の両親に対して、もうやめて宗教関係者って言ってですね、まあ、罵ったのをですね、皆様に何度も告白した覚えがあります。まあ、その時にはまさか自分がそちら側に一緒にご一緒になるとはですね、思ってもおりませんでした。そのようにですね、まあ、宗教関係者、宗教家。じゃあそれはですね、一体何を指しているのでしょうか。今日お話ししたいことは、そのような立場や職務、特別な働きを指して言うのではなく、私たちの信仰生活、もしくは信仰を持って生きるということは、少しそのことを考えていきたいと思います。そこに生じてくる宗教家、そして信仰者の違いをご一緒に考えてみたいと思います。そして私たち一人一人に信仰者になりなさい。神様は宗教家になりなさいとは語っておられない。信仰者になりなさいと、神様が私たちをこの愛に招いてくださり、何を指しているのかですね、私たち自身が今日も御言葉を通して信仰者にそれこそさせられていくものでありたいと願います。今日はこの宗教家、また信仰者と区別するとしたら、それは一体どのような人たちなのか、私たちの歩みは宗教家としての生き方か、それとも私たちの歩みは誠に信仰者としての生き方か。具体的に今日は4つのことを挙げてお話ししたいと思います。まず1つ目、宗教家は礼拝を儀式として捧げる人たちのことです。神様への感謝や喜びからではなく、むしろ時に自己満足のために、自分を正しきものとするために礼拝を捧げる。それゆえに礼拝を捧げていてもですね、実はその中心は見かけは立派に礼拝を捧げているように思う。けれどもその中心は神様ではなく常に自分に置かれている。そうするとどうなるかというとですね、先週の礼拝はいまいちだったけど今日は良かったとかですね、あの御言葉はちょっと今日はピンとこなかった。微妙だったなとかですね、常に価値観が自分です。自分がどう感じたかどうか、自分が恵まれたか自分が傷ついたか、自分が楽しかったか嬉しかったか、常にその中心が自分であるということ。それに対して信仰者はどうでしょうか。礼拝を生ける神様との交わりの時として喜んで集います。そこで生ける神様の愛を知り、この私を救ってくださった、この神様のですね、この救いに栄光を返し、この救いの技に応答するときとして、自分自身を捧げます。ローマの信徒への手紙12章1節で、パウロはこのように語っています。自分の体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。私たち自身を聖なる生ける生贄として捧げるとき、これこそが誠の礼拝である。それゆえに信仰者は礼拝、この日曜日の聖日礼拝を大切にします。そして2番目、宗教家は語られる聖書の御言葉を生きるために蓄える知識として聞きます。このような場合、入ってくるのは自分に必要な知識、自分が求めていること、そうすると自分が求めていないこと、聞きたくないことは聞かない。自分に必要、自分の価値観において求めて御言葉を聞こうとします。その時に聞きたくないことが入ってくるとつまずきを覚えます。ところが信仰者はどうでしょう。語られる聖書の御言葉を生ける神のお言葉として聞き、これに従います。ですから信仰者は御言葉のこの宣教を自分の命の糧として受けるために一生懸命聞きます。関係ないことじゃない、すべて神様が今日私に語ってくださることとして真剣に御言葉に耳を傾けます。そして3番目、宗教家は問題が起こった時に自分の経験や知識、もしくは人間関係に頼ります。その後形式的に主を求めますけれどもですね、多くは解決してから感謝するということないでしょうか。皆さんですね、問題が起こった時には祈ることも忘れてしまう、いろんなことにですね、この現実的目に見えるものに頼り、最後あ、主を感謝します、付け加えるようにですね、私たちは主を感謝する。けれども信仰者は問題が起こった時どうするでしょうか。神様の前にひざまずきます。主を求めて熱心に祈ります。目に見えるものではなく、何よりもまず神様に助けを求めます。主を憐れんでください。そのようにありのままの姿で主の御前に立ちます。聖書に登場する主に用いられた歴代の王様たちは、罪を犯した時も、問題が生じた時にも、また病になった時にも主の御前にひれ伏して命乞いの祈りを捧げました。少し前にある方がですね、その人生において大きな問題が、出来事が起こりました。私はその方のためにですね、連絡をいただき、そして共に心を合わせて祈っています。私はですね、その方がその日の日曜日ですね、その後日曜日に来られるかな、それとも大変な時だからですね来ないかな、ちょっとですね、その時に祈りつつですね、その日を迎えました。その方はですね、礼拝に来られました。そしてその礼拝が終わった後ですね、その方とご一緒にお話をし、今その彼にですね、起こった大きな出来事、もう絶望、失望ですね、と思えるその出来事、よく来ましたね、そのような中でよく来ましたね、そのように言いましたら、その方はですね、本当は迷ったんです。来るか来ないか、もう気持ち的には来たくないと思った。行っていられないと思った。でも、彼は、いや、そうではない。この時こそ私は神様の御前に出なければならないんだ。そして祈らなければならないんだ。そのように思ってきました。ですね。そのように告白されて、本当に素晴らしい信仰だなと思って私自身が励まされました。多くの時私たちは問題が起こると、神様がいるのに神様のせいにして、もう教会なんか行かない。いや、祈らない。そのように思ってしまう。けれども信仰のある者はそこでこそ神様の御前に立ち、神様の御前に出て、どういうことですか、この見学の中にあって主の御心を教えてください。その方はそこで共に祈り、 そのですね、中にあった、本当に絶望と思えるその出来事の中に神様の深いご計画があった、そのことを告白され、そして共に祈り、ですね、すっきりしましたと言ってですね、帰って行かれました。まさに信仰者の姿だと思います。私たちは問題が起こった時に、その時、主をなお呼び求める者は救われる。その時こそ私たちが誠の信仰者かどうか、私たちは問われるのです。私たちはその問題の中で主の御前にそのすべてをありのままさらけ出し、そして祈ります。さらに信仰者は自分のことだけではなく、信仰を同じくする者たちのために取りなして祈ります。兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹のその問題が私のこととして、受け止め、涙を流して祈ります。この信仰者の集まりが、まさに初代教会でした。使徒言行録の、今日ですね、聖書箇所として、読んでいただきました使徒言行録2章41節から今日は久保羊に読んでいただきました。イエス・キリストの十字架と復活の贖いの技を通して聖霊降臨、ペンテコステが起こり、神様の圧倒的恵みを受け誕生した教会、世界最初の教会は誠に信仰者の集まりでした。言い換えるならば、聖霊十万の、クリスチャンたちの集まり。それが初代教会の姿です。今日ですね、ペテロの説教の中で、この御言葉を聞いて、3000人の人たちが加わり、そしてその後、彼らがどうなったか。それは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。ペンテコステのその聖霊を受けた信仰者たちは、イエス様の救いを受けて、そして御言葉に聞き、互いに交わりを持ち、そして主の晩餐式ですね、十字架の愛中心、そして祈ることに熱心であった。46節においては、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、そのように書かれています。そしてその時、パンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。これが初代教会に流れていた命、信仰者たちの集まりである、この教会の姿がここに記されています。少し前にですね、ある方とお話ししておりました。その方はですね、自分は無神論者だというふうにですね、おっしゃるんですけれども、その方とお話ししていたときに、その方が、信仰とは心の中の出来事だから、そのようにですね、その方がおっしゃったんです。そして私は、いや、そうだとは思いません。と言ってですね、ちょっと話が長くなりそうだったんで、もうその方が、やめよう、この話は。長くなってもう終わらないからやめようって言ってですね、じゃあまた今度ゆっくり話しましょうと終わりましたけれども、私はそれを聞いたときに、あ、もしかしたら多くのクリスチャンであっても、信仰はただ単に心の出来事だけ。そのように思っていることは自分自身においてもないだろうか。けれども、私たちが本当に心の中で、主を愛し、主を信じ、主に仕えていくとき、それはただ心の中で終わるだけのものではありません。それは表に現れてくることです。愛は形となって、真心となって表に出てくるものです。それゆえ今日の初代教会のこの信仰者たちの姿は、イエス様のこの十字架の救いに預かって聖霊十万を受けたとき、ただ自分たち心で、あ、恵まれて幸せ、個人的なことでは終わらないんです。 そうではない。その恵みに預かったからこそ、毎日教会に行き、毎日兄弟姉妹との交わりを喜び、主の晩餐に喜んで預かり、悔い改めがそこで起こり、そして熱心な祈りが起こっていく。その時、はっきりとここで書かれています。神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。すなわち、この人たちの信仰は見える信仰だったんです。ただ心の中に留めておくことができない。聖霊の力は私たちをダイナミックなものにするものです。ただ一人個人的なことではない。いや、心にむしろ留めておくことができない。使徒言行録一章八節を読むならば、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊は私たちに力を与えるんです。そしてその力は私たちを具体的に信仰者となさしめていくんです。目に見える形において誰が見てもあの人は信仰者だ。そのようにさせていくのが聖霊様の力ではないでしょうか。心の中で留めている、そのようなことを主は望まれるでしょうか。そしてそのような信仰者の集まりは、周りの、それこそ近隣の民、民衆全体に、好意を寄せていくものとなり、こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。リバイバルの姿がここに記されています。ある時ですね、今 KGK キリスト教学生会でしょうか、はい、KGK の今ですね、主人でしょうか、大島先生という先生がいらっしゃいますけれども、今本当に素晴らしい伝道者としてですね、牧師として、また若者たちに御言葉を語る方として、まあ、立派な本当にお働きをされているんですけれども、その昔、自分は若い時ですね、このクリスチャンだったけれども、なかなかですね、それを告白することができなかった。そしてですね、ちょっと面白い話を聞いたんですけれども、その先生が、ある時日曜日にですね、友達から誘われた。そして、日曜日どこどこに行こうと言われた。けれども、ですね、その先生は、教会に行かなきゃいけない。そしてですね、ちょっと用事があるから、と言ってですね、そのお友達だったでしょうか、にですね、言ったそうです。そしたらそのお友達が、どこに行くの？ちょっと、家族と用事があって、家族とどこに行くの？ちょっとその辺までって言ってですね。その辺ってどこってですね、そのお友達に言われて、教会ってですね、ごもごもしながら、教会行くのって言ってですね、結局言えなかったということ。自分が教会に行くんだ、そのことを言えなかったという証をですね、若き士にですね、そうだった話をしていました。私たちはですね、隠してはいけません。主の素晴らしい証の時として、どこに行くの？教会に行きます。イエス様を信じていますから、今日は私は教会に行きます。ですね、素晴らしい証の時じゃないですか。私たちはそのように信仰とは心の中だけではない、見えてくるものであるということをですね、私たちは覚えていたいと思います。そしてそれを主がどれぐらい喜ばれるか。そして私たちはですね、信仰に生きるとは、過去の出来事ではない、形式的なことではなく、今生きて働かれるインマニュエルの神様の愛に、今生きて働かれているお方、過去の働いていた方ではないんです。今生きて働いているんです。この使徒言行録で働いた主は、今も私たちと共に生きて働かれているんです。使徒言行録の続きに私たち玉川教会はあるんです。その生きて働かれる主のこの愛に応答していくことであります。そしてそこで主と深く交わり生きることが信仰生活です。その時、私たちの信仰は目に見える形で外に映し出されていくものです。 私たち教会は宗教家の集まりではなく信仰者の集まりでなければなりません。ただのクリスチャンではない、聖霊充満のクリスチャンでなければなりません。その時、私たちが死んだ神ではなく今生きて働かれる神を礼拝しているならば、私たちの信仰はいつも生き生きとしているはずであります。ヘブライ書の9章14節で、まして永遠の霊によってご自分を傷のないものとして神に捧げられたですね、キリストの血は私たちをですね、ごめんなさい、ヘブライ書の9章の14節、お開きになる方は411ページに、ヘブライ書の9章の14節、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。私たちに注がれている聖霊の恵みは私たち一人一人を死から生に全く新しく作り変え、私たち自身を生ける神を礼拝するもの、死んだ神ではない、過去働いていたお方ではない、今生きて働かれている神を喜んで礼拝するものに作り変えていくのが聖霊様の働きであり、私たちの求めるリバイバルではないでしょうか。本日購読しました第一ペテロはですね、まさにそのことが語られているかと思います。ペテロの手紙第一の今日は2章を開かせていただきました。ご一緒に読みましたけれども、二章のこの五節のところで、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。あなた方自身も生きた石として用いられるようになりなさい。なぜならば、このイエス・キリストこそが尊い生きた石だからです。このお方と共に、このお方の命を受けて生きるならば、私たちの信仰も生き生きとしていくのであります。そしてその生きた石とは、二節に書かれていますように、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めるもの。これはですね、カトリックの訳ではいつも言いますが、御言葉の父を慕い求めなさいと、そのように訳されております。すなわち、生きた石とは、私たちが生まれたばかりの血の御子のように、今生まれたばかりの子供のように、いつも御言葉を慕い求めて、御言葉を中心に生きていくということ。そしてまた生きる石とは、五節に書かれていますように、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げていくもの、すなわち私たちが御言葉に生き、また主の御前に霊的な捧げ物、私たちが御霊によって熱心に主に祈り求めていく、御言葉とそして祈りの生活をもって私たち自身が生きた石として主に用いられていくのであります。生きた石、すなわち信仰者のことです。信仰者とは、今日生きて働く信仰の中で、生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。この霊的な家なる教会です。ですね。先週語りました、教会が祈りの家となるように、そのように霊的な家、祈りの家が建て上げられていく。そのために私たち一人一人が尊い生きた石として用いられていく。教会を建て上げるために、教会が祈りの家となり、霊的な家となって建て上げられていくためには、主が求めておられるのは信仰者です。聖霊を求め、いつも主を求め仰ぎながら生きていく信仰者、聖霊充満のこのクリスチャンを主は求め、またその一つ一つを一人私たちを通して霊的な家、教会が建て上げられていくということ。それゆえに私たち一人一人はどっちか選べばいいのではなく、 宗教家でも信仰者でも、まあ人生ですね、それぞれあっていいではないんです。そうではない。私たちは皆がイエス・キリストとつながったのならば、その生きた命あるお方と共に生きるならば、皆が信仰者にさせられていくのであります。それが私たちの信仰生涯であり、教会生活です。そして最後に4番目、信仰者とは伝道する人のことです。2章の9節10節をご一緒に読みましょう。ペテロの手紙第1、2章の9節10節をご一緒に読みます。430ページ、ペテロの手紙第1、2章9節10節を読みましょう。3、はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。アーメン。かつては神の民ではなかった私たちです。今日、朝立羊の祈りの中にありました。今日このように礼拝ができるのは奇跡です。そうです。かつて神の民ではなかった、全く離れていた私たちが、主の憐れみによって、憐れみを受けることができなかった私たちは、今日主の憐れみを受け、御子イエス・キリストの尊い命と引き換えに、ただ信じるだけで神の民とされていきました。暗闇に座していた私たち、罪と死の恐怖の中で滅びゆかんとしていた私たちが救われて、今イエス・キリストの光の中を歩んでいるのは、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。これが信仰者の使命です。ですから心の中の出来事だけではありません。皆さんがこの救いに預かったのならば、この驚くべき光を、この驚くべき私たちに表された福音を広く伝えていくために、私たちは先に救われたのであります。一人でも多くの人にこの驚くべき十字架と復活の福音を地の果てまでも述べ伝えていくこと、旧霊の情熱に燃やされて涙を流して魂の救いのために祈るもの、それが信仰者です。最後に使徒言行録4章29節を開いて終わりたいと思います。初代教会がどのような祈りを捧げていたか、220ページ、使徒言行録4章の29節、30節のですね、御言葉をお読みしたいと思います。使徒言行録4章29節。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。アーメン。このような信仰者になりましょう。初代教会のこの信仰者たちの祈り、宣教のための熱い祈りです。様々な、そのですね、この彼らの脅しというか、迫害があり、様々な逆風が吹いている。けれども主よ、それでもなお思い切って大胆に御言葉が語ることができるようにしてください。信仰者が集まったとき、宣教の祈りが湧いていきます。魂の救いへの熱い思いが与えられて、私たち一人一人が主の御用のために立ち上がっていくものとされていきます。今日の午後は、まさにこの目的のためにこそ、教派を超えてキリスト教一祈祷集会が行われるのではないでしょうか。これは全国で行われている集会です。カトリックもプロテスタント、皆一つになって、目的は一人の魂も滅びゆかぬように、福音を述べ伝えることです。それがプロテスタントであるカトリックであると使命は同じです。世界宣教です。 福音宣教をすることです。主は私たちがこの福音を隠しておることを喜ばれません。主は私たちに福音を大胆に述べ伝えてほしいと願っておられます。そのような信仰者を求めておられます。イエス様はおっしゃいました。あなたたちは地の主を世の光となれと、あなた方の光を人々の前に輝かしなさいとおっしゃいました。なんて感謝のことでしょうか。この罪人もイエス様に救われて光を輝かしていい、いやむしろあなた方のうちに燃えているイエスキリストの光を輝かせなさい。信仰を持って生きることは何度も言います。心の中に留まることではありません。その信仰は義務ではなく、私たちが喜んで礼拝を捧げるものと変えていきます。熱心に御言葉を聞くものへと変えていきます。そして祈るものへと変えていきます。そして地の果てに出て行って福音を述べ伝える証人と変えていきます。信仰者になりなさい。私は信仰者になりたいと願います。皆様はどうでしょうか。どうか私たちの信じる誠の生ける神が豊かな聖霊の命のこの教会に、また日本の地に送ってくださり、集う私たち一人一人が生きた石、信仰者として主に用いられるものとなりますように。今日御言葉を聞いた皆様を通して、必ずや主の栄光がこの地に、また皆様の家庭家庭に、職場職場に満ち溢れていくことを信じます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝も私たちをこのところに呼び集めてくださり、あなたを礼拝し、御言葉を持って新しい一週間を始められるこの幸いを心から感謝いたします。信仰者になりなさい。主を感謝いたします。私たちを信仰者としてくださることを感謝いたします。どうか今私たちに御霊により御言葉をいただき、私たち一人一人にどうか今までの歩みに、あなたの御前に本当に主に喜ばれなかったことを悔い改めさせてください。そしてどうか主を、私たちが誠の信仰者と変えられていく人生を喜びを持って歩むことができますように、聖霊様豊かにこの教会に、共通同士お一人お一人にあなたが望んでくださいますようにお願いいたします。そしてどうかこの日本の教会を誠の信仰者の集まりとしてください。聖霊十万のクリスチャンとなって、教会教会がどうか地の果てにまで出て行って、あなたの福音を述べ伝えることができますように、私たち教会教会一人一人を励まし導いてください。どうかこの救われた大いなる喜びを持って、新しい習慣も強く大しく歩んでいくことができますように、私たちを励ましてください。必ずこの御言葉がこの教会に成就していくことを信じて、心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。